存内雑貨店。存内雑貨店。さあ、今週も始まりました存内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二方。
はい、
毎度どうも。
なんか挨拶が一人どんどん発展していく人がいるけども三河屋さんみたいな人がいるけども大丈夫なんだろうか
大丈夫。
お二方は音楽お好きですか？
はい、まあそれなりに聞きますよ、うん、
それなりに
ノーミュージックノーライフな感じですか？
いや、そこまで。でも
結構車で移動中は何かしら聞いてますね。
岩田さんはそんなに音楽聞かない？
僕はラジオとかが、ラジオから来るんですね。
じゃあラジオ聞くときってどうやって聞いてます？
ヘッドホン。
下平さんは今お車ってお話がありましたけども、お車以外では？
車以外だと、ヘッドホンですね。
ヘッドホン多いですよね今ね、
うん、
ちょっと前だとって言ってももう5年も6年も前になるけども、イヤホンをね、して街で聞いてる、電車の中で聞いてる人って多かったと思うんですけども、またね今ヘッドホン大きいのをしてる人が多くなってきてるような気がするんですよ。そこで、時代に敏感なポップでキッチュな、
都内雑貨店はポップでキッチュな、
ヘッドホンについてですね、前に取り上げたことがあります、
ありますね。
第44回でね、ヘッドホンの歴史についてお話をしてるんですよ、そこで今回はですね、街中でヘッドホン聞いてる、ヘッドホンで聞いてる人向けにと言いますかね、街中で聞くにはちょうどいいんじゃないかな、ノイズキャンセリングヘッドホンについて、これをね取り上げてみたい。電車の中とかね、非常に効果的、ノイズキャンセリングヘッドホンはね、ずいぶん前から僕使ってまして、これ初めて使った時の衝撃ね。僕もね教えてもらって、そんなの別になくたってと思ったんですよその時は、でもね実際使ってみたらね、びっくりするの。どれぐらいびっくりするかっていうとね、こんな感じっていうような感じでスッとね音が消えるの。ぜひともねこれはねお店に行って体験していただきたいと思いまして、その呼び水となればと思いまして、本日はノイズキャンセリングヘッドホンについてお話をしてみたい。それではそろそろ参りましょう。今週も存内雑貨店へ
いらっしゃいませ。
こんにちは、存内プロジェクトのゆうなです。6月1日はかりゆしウェアの日です。今週の存内ブログは、かりゆしウェアとは何かという疑問が一瞬で解ける内容になっています。ぜひご覧ください。存内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
存内雑貨店。さあさあさあ、お二方。
はい。
お二方はノイズキャンセリングヘッドホン持ってらっしゃる？
持ってないです。
ヘッドホンじゃないですけど、イヤホンなら持ってますよ。
ああ、持ってる。あれね、どっから始まったかって言いますと、いろんなねルーツはあるんですけども、まずはね飛行機から始まってます。
意外。
昔の飛行機ってね、って言ってもまあ割と最近までそうだったし、今でもね、国内線とか、うん、特にアメリカの国内線とかだとそういうケース多いんですけども、うん、飛行機内でね音楽聞くときの備え付けのイヤホンってチューブ式だったんですよね。
ああ、はいはい、
お若い方さっぱりわからないと思うんだけども要するにね聴診器だったんですよ。
あ、はいはいはい、
座席にね穴があって、そこにチューブの先端差し込んで、うん、まあ、反対側を耳の中に入れて、うん、で音楽聞くっていうね、とんでもないもんだったんですね。
なんかすごい資料映像みたいなので見た気がする
まあこれね今でもあるんですよ割とでこの方式にしたのはなんでかっていうと、まあイヤホンの、ね、値段がまだ高かったってこともありますし、それとね、
うん、
盗難防止。今でこそね、まあ、人数が人数なんで持ち帰られちゃうのは痛いんですけども、うん、持ち帰られても、まあ、1個100円とか、ね、しないぐらいなのでイヤホンって、
うんうん、
それでもね盗難防止に機内の座席にくっつけるタイプって座席の何ですかジャックっていうの、
うん、
イヤホンを、ね、刺すところが2つあるというか、1本だけ普段ね僕らが iPhone とか iPod で音楽聴くみたいに1本だけコードを差し込むではなくって、
うん、
差し込むところがね2箇所あって、その2箇所に差し込まないと音楽まともに聞こえないよっていう形式になったりしますけども、
うん、
あれもね盗難防止なんですね、
うん、
そういう変な形のイヤホンジャックだと持ち帰っても使えないでしょ、
うん、
なので持ち帰れないでしょっていう風にしてしてるんですけども、これがねだんだんだんだんこの聴診器型のイヤホンから普通のイヤホンにね機内もなってきたんですよ、飛行機内も、
うん、
である時にね一人の男性が飛行機で音楽を聴いていて気づいたんですね、
うん、
音は確かに良くなったんだけど普通のイヤホンになって、でもチューブ式の方が遮音性が高かったなと、
うん、
遮音性ってのは要するにね外の音が聞こえないっていう性能、
うん、
飛行機の中ってうるさいじゃないですか、
うん、
つまりチューブ式だった頃の方が聞こえるノイズが少なかったんじゃないかなって気づいたんですよ、
うん、
でこの男性っていうのが音響機器メーカー BOSE の創設者アマージー・ボーズ博士。でこの人がねどうしたらいいかなって考えたんですよ、うん、あと多くの人ねどうしたらいいかなって考えたり昔の方が良かったんじゃないかなって思ったりする人多いと思うんですけども、
うん、
この博士がすごいとこはね、よしじゃあ自分でノイズを打ち消すヘッドホン作っちゃえって作っちゃったんです。やっぱすごいですね。でね、どうすればいいかってことを考えたときに、騒音成分の周波数を検出して、
うん、
それに対する逆位相の音を発することで音を打ち消そうと。さ、
うん、
逆位相とかね難しい言葉を使いましたけども、
うん、
下平さん岩田さんお分かりになりましたか？
いまいち。
そうでしょうね。僕も分かってませんよ。うん詳しいことはですね。
うん、
そんなプロジェクトにはね心強い味方がいるじゃないですか。
いますね。
詳しいことはそんな理科の時間 B の吉安さんに質問していただいて、うん今からする話はですね、
はい、
この音の位相とかって話については、
うん、
ぼやっとしたくちゃっとした話です、間違ってても意見は受け付けませんよ多分こういうことだろうとわだなりに解釈して話をしますので、
うん
詳しいとはこっそり教えてくださいじゃあこのね位相とか逆位相についてねこのぼやっとした説明をしてみたいと思いますけども、
うん、
はい、
1枚のね大きな紙を想像してください。
はい、
この紙を挟んで2人の人間が立つとします。
はい、
で片方の人が紙を叩くとしますね、
うん、
はい、
そうすると叩いた人と反対側にいる人に音が聞こえますね、
うん、
はい、
で髪を叩いた側の人にも音聞こえますよね、
はい、
この2人の人間両方に音が聞こえるわけですよ、
うん、
ただ音が発生するメカニズムが全く逆になってまして、
うん、
髪を叩いてない側の人は髪が自分の方に寄ってくることによって空気が圧縮されて音が伝わってくるわけなんですね、
う
ん、で髪を叩いた側の人は髪が自分から遠ざかることによって音が発生して自分のところまで音が伝わってくるんですね。つまり音の密度がねプラスマイナス逆になってるんですよ。
はいはいはいはい。
でこれが位相の正と逆っていうこと。さあ今ねポッドキャスト聞きながら、うん、そうじゃねえよって言ってる声がとっても聞こえるんですけどもそこはお許しいただいて、
うん、
でもしねこの正と逆プラスとマイナスっていうのを同じ方向に出すことができれば、
うん、
空気の密度がプラスマイナスゼロになるでしょ、
うん、
音消えるんですよ、
うん、
この理屈で音を消しているはず
ほぼやっとした。
いやもう断言しましょうか。じゃあこうやって音を消しているんだといいな。
断言します。
こうだよねって僕は思っているよ。
希望ですね。
さあそういうわけでですねノイズキャンセルヘッドホンの老舗といえば坊主です、はいね、こうやってもう足早に逃げますよ。ここから先はね、坊主教授がこうやってノイズを打ち消せばいいんだと考えて、
うん、
ノイズキャンセリングヘッドホンを作り出すわけですね、
はい、
でプロトタイプがいつできたかっていうとね比較的最近なんですよ。1986年、
うん、
世界初のね無着陸無給油世界一周飛行を成功させたルータンボイジャー号っていう飛行機があるんですね、
うん
うん、
これね今でも存在してましてもう飛んではいないんですけども、うん、あのアメリカのワシントン DC にスミソニアン博物館っていうのがありましてここにね、はい、展示されてます。
お
世界初のね無着陸無給油世界一周旅行なので、
うん、
これを記念してこの飛行機展示されてるんですけども、この飛行機ね無着陸無給油で世界一周飛行するためにむちゃむちゃ軽量化されてるんですよ、うん、
へ
え。軽量化のために防音設備を全て省いてます。だからねうるさいの。であまりにうるさいからどうにかなんないかってことで防音材を入れるんではなくってノイズキャンセリングヘッドホンのプロトタイプを BOSE から供給受けて使用したんですね、
うん、あ防音材じゃなくて耳に防音しちゃった。
そうなんです。で耳栓でもいいじゃないかって思うかもしれませんけども、
うん、
耳栓だとね地上との通信ができないわけですよ、
はいはい、
はいはいはいはい。
なのでノイズは消しながら声は聞こえるっていう、
うん、
通信はできるっていうヘッドホンが必要だったんですね。
なるほど。
だからねヘッドホンというよりもヘッドセットマイク付きのやつ、
うん
うん、これをね使用したわけなんですね。
なるほど。
でこれが好評だったのでその3年後、1989年、飛行機とかヘリコプターのパイロット用にノイズキャンセリングヘッドホンが、売り出されます。
うーん、
だからねこの時点では未だにヘッドホンからマイクが伸びてるヘッドセットっていう感じでした。
うん。
で2000年になってようやく市販のねノイズキャンセリングヘッドホンがボーイズから発売されます。
はい。
これがねクワイエットコンフォートっていう名前なんですよ。クワイエットってのは静かなって意味ね、
うん、
はい、
コンフォートっていうのは快適なっていうぐらいの意味かな、
うん、
静かで快適、ま、日本語にするとすごい名前ですよね静かで快適っていう名前の、
うん、
ね、初代クワイエットコンフォートが2000年に発売されますが、
はい、
これはね今見ても結構古い感じがする、
うん、
ヘッドホンからねもちろんコードが伸びてるんですけども、うん、このコードの途中にね四角い箱がついてまして、この箱が結構でかいんですよ。この箱の中にノイズキャンセリング回路がね入ってるんですけども、それだけではないんです、うん、このノイズキャンセリング回路を作動させるために電源がいるんですよ。
はいはい。
単4の乾電池2本がこの箱の中に入ってますなので結構でっかい箱がぶら下がってまして、やっぱり重いしね、
うん、
まあ、取り回しも良くないのでここを改良して2003年、
うん、
クワイエットコンフォート2が発売になります。このねクワイエットコンフォート2ではこの箱がなくなりました。ケーブルの途中の単4電池1本をねイヤーマフ、つまり耳につけるところ、まあ、ヘッドホンの、ね、耳に当たるところですね、
うんうん、
ここにね単4電池内蔵できるようになったんですよ。
うん、
和田はこっから使い始めてます。
お、
初めて使った時の衝撃を、
うん、
まあね、冒頭でもやりましたけども、
うん、
世界が変わる感じ、
うん、
で2009年になりましてモデルナンバーがですねクワイエットコンフォート15になります。
ほう、
いきなり飛んだでしょ、うん、ナンバリングが、
うん、
だってドラゴンクエストだってね1、2、3、4って来てるでしょ、
うん、
ドラゴンクエスト1、2、15って来ないでしょ、
うん、ないっすね。
でね見た目もねほとんど変化してないのこれ。
へ
え。なのにね性能が段違いでいいんですよ。
うん、
でまたね BOSE アメリカのねメーカーですけども、うん、発表会がね演出が心にくいの。
あ
まずねこのオーディオ好きな人とかあるいはオーディオの評論家とか集めてねショールームにね、でクワイエットコンフォート15が発売になりますって言って皆さん装着してくださいってやるんですね。でスイッチをお入れください、スイッチがあるんですよね。でスイッチをお入れくださいってやると、まあ、当然ノイズがスッと消えるんですよ、
うん、
でもみんなね、うん、まあいいけどそんなに変わんないんじゃないのっていう感想をその瞬間持つんですね、
うん、
でそれを見越して司会者が失礼いたしました、旧モデルをうっかり渡してしまいました、
うん、
こちらが新モデルですって言ってそこから新しいのを渡すんです、
うん、
でどうぞ新しいものをお楽しみくださいって言うとさっきあ静かになったじゃんと思っていたのよりも数段静かなの、
うん、
だからこんだけ旧型から進歩してますよっていうのを確認させるんですよ、うん、
ああなるほど、
演出にくいでしょう。で2014年になりまして今度クワイエットコンフォート25っていうタイプが出ます。
また飛びましたね。
そうこれもね革新的な処理がされてるんですよ、うん、これまでのクワイエットコンフォートっていうノイズキャンセリングヘッドホンはこのノイズを消すっていう回路の作動がねアナログ方式だったんですね、
うん、
25からねデジタル処理されてます、
うん、
でね他のメーカーはねすでにこの時点でデジタルノイズキャンセリングっていうのをやってるんですよ。だからデジタルっていう点ではね BOSE はちょっと遅かったんですね。例えばね2008年にはねソニー、我らがソニーですね、ソニーがね世界初となるデジタルノイズキャンセリング機能がついたヘッドホン MDR-NC500D っていうのを発表してます、で遅きに失したわけではなくって BOSE はね音質とかねキャンセリングノイズキャンセリング性能とかを突き詰めてやってたので発表が遅くなってるんですよ、
うん、
で一段とノイズキャンセリング性能が上がって音も良くなったのをここで発表して、でねもし万が一電池が切れても音楽だけは聴けるようになってます。
あ
それまでのはね電池がないともう音楽も聴けなかったんですよ。ただのね頭飾りになっちゃうのカチューシャに、
うん、
でもこのクワイエットコンフォート25っていうのから電池が切れても音楽だけは聴けますよと、ノイズキャンセリング能力はなくなりますけども音楽は聞けますよってことになったんですが、これだけは言っておく、
うん、
音質は冗談みたいです。
ん
あの電池が切れると音楽は聞こえるけど聞こえるっていうだけで、普通の安いヘッドホンよりもはるかに悪い音質なのでそれは期待してはいけません。そんなに悪くなるんです音質が。もともと電気で駆動するっていうのを前提に作られてますので、うん、そこは期待しないでいただきたい。で2016年、
うん、
クワイエットコンフォート35が出ます。
どんどん飛んでくな。
また10個飛んだでしょ。これもまたね一足飛びの進歩をしてるんですよ、うん、これまでねケーブルでつないでって言ってきましたけども、
うん、
2016年のクワイエットコンフォート35からはケーブルがなくなります。Bluetooth っていうんですか、
うん、はいはいはい、
ワイヤレス版になるんですね、うん
う
ん、
すごい。
これね大きいですよ、
うん、
あのねワイヤレスの利点っていうのがねすごくあるの、
うん、
まずもちろんケーブルが邪魔にならないですよね、
うん、
それ以外にもね、もう今日お話してるのはノイズキャンセリングヘッドホンでしょ、
うん、
装着してると周りのノイズが消えて、まあ、電車の音とかね車の音が消えてで音楽に集中できるよっていうヘッドホンのお話をしてるんですが、ケーブルがあるとねケーブルが擦れた音がケーブル伝わってヘッドホンの中に入ってきちゃうんですよ。ただこれもねクワイエットコンフォート25とか、まあ、割とお高いやつなんですけどもいいやつはねケーブルが柔らかいので擦れてもそんなに音入ってこない、まあ、気づかないぐらいなんです、
うん、
ただね、まあ、割とリーズナブルな感じのノイズキャンセリングヘッドホンあるいは特にイヤホンなんかの場合には、
うん、
ケーブルが硬かったりしてね擦れた音がねまたイヤホンだと逃げ道がないでしょ、
うん、
糸電話の容量でね耳に直撃するんですよ、
うんうん、
だからワイヤーがないとケーブルがないと、
うん、
とってもねノイズキャンセリング性能を発揮しやすいっていう点があります、
うん、
でそういう意味ではね我らがソニーから4月28日に発売された WF-SP700N っていうのがいいんですよ、
うん、
もう型番バンバン言ってますからね、参考になさってください、うん、ソニーの WF-SP700N というのはいいです。完全ワイヤレスのノイズキャンセリングイヤホン、
お
完全ワイヤレスでノイズキャンセリングイヤホンなので、やっぱりねノイズキャンセリングっていうのを突き詰めるとね、イヤホンの方がいいんですね。だってほら耳を塞ぐでしょ完全に、
うん、
外部からのノイズがそもそも入りにくい上に、うん、中でノイズキャンセリングをするので、
うん、
非常にね性能が高いんですね。でまたねこの SP700N ってねデザイン可愛いんですよ、
うん、
あの褒めてますよ、
うん、
褒めてますよ、空豆みたい、
ほうほうほうほう、
あの空豆をね耳に突っ込んでる感じ、
うん、うん、
で色とデザインとっても可愛いのでいいんですけども、うん、もしかしたら知らない人が見ると、あの耳に空豆入ってますよって言われるかもしれませんでもそれぐらい可愛いです。でね、ノイズキャンセリングって言ってもこれは悪気はないのかもしれないけども、ちょっと詐欺的なやつもありまして、
うん、
あのね音楽を聴くときは全然ノイズキャンセリングは働かないんだけども、
うん、
通話をするときマイクもついててね、
うん、
その通話に対してのみノイズキャンセリングが働きますよっていう形式のやつもあるので、
うんうん、
それはねうっかり間違えて買っちゃうと、なんだ音楽聴いてるとき別にノイズキャンセルされないじゃんっていう風に不満に思っちゃうかもしれません、
うん
ね、CVC6.0 とか CVC8.0 っていう規格名の場合にはこれは音楽のノイズキャンセリングではなくって通話用のノイズキャンセリング機能なので、ここは買うときにはお気をつけいただきたい、これ多分今日一有用な情報ですでヘッドホンイヤホン単体ではなくって音楽プレイヤー本体とね共同作業でノイズキャンセリングをするものってのもありますので、よく確かめて買ってください。一番いいのはね売り場に行って買うこと、通販だとねアマゾンとか使ってね、買うと全然そういうの分かんないまま買っちゃうケースがあるので、
うん、
で今日ねなんか CM みたいになってますけども、うん、一切 CM 料もらってませんよ、おすすめはヨドバシカメラで買ってください。
なぜ？
あのねヨドバシの店員さんでねむちゃむちゃ詳しい人多いの、うん、でこういう用途で使いたいんだけどって言うと5分ぐらい勝手に喋ってますこれはこうでこうでお客さんもこう、あこう使うんでしたらこのタイプがあります、でも音質的にはこっちの方が良くて、あこういう曲を聴いてらっしゃる、だったらばこっちの方が音質的には合ってますよとかをねずっと喋ってくれる、
お
こういうプロが揃ってますのでヨトバシカメラ、
うん、
そこへ行くといいんじゃないかと思います、
うん、
であの和田みたいなタイプの方はですね逆にヨトバシで買うと、あはいじゃあそれでってなっちゃうのであの自分で調べて買った方がいいかもしれません。
うんうん、うん、
今イヤホンをねちょっとお勧めしましたけども、
はい、
イヤホンもう一点いいポイントがありまして、
うん、
あの飛行機乗るときねヘッドホンタイプって耳の上に耳をかぶさるようにこう乗っけるでしょ、
うん、
座席の背もたれにね頭を持たせかけると、
うん、
ヘッドホンがね座席にぶつかってやっぱりそこからもねノイズがガーッと入ってくるんですよ飛行機の場合。なのでやっぱりイヤホンはお勧めします、
うん、
でさらにワイヤレスだと、とってもよろしいと飛行機、
うん、
ただお気をつけいただきたいのがもう一点ありまして、
うん、
ワイヤレスだと機内エンターテイメントシステムと接続できません。
お
座席からねケーブル伸ばして聞くでしょ、
うん、
だからねワイヤレスだと機内のね映画とか音楽とかってのは聞くことはなかなか難しいので、
うん、
そこはね用途に応じて買っていただきたいなと思います。でもね飛行機内とかね新幹線内もそうなんですけども特に飛行機ね、
うん、
ノイズキャンセリングヘッドホンイヤホン持ってるとね疲れ方全く違いますよ。
うーん、
特にね国際線乗るような長距離フライト、
うん、
あの普段ね人間の脳ってとても優秀でね、あの必要な音だけを聞き分けるために無意識にずっと働いてるんですよ脳みそ、
うん、
特にね大きな騒音の中ではそうで飛行機の中でねエンジンの音をできるだけ無視するように一生懸命脳はね働いてるんです、
うん、
だからね余計疲れちゃうんですよ。でノイズキャンセリングヘッドホンを使うとそのノイズがそもそも耳に入ってこないので、
うん、
非常にね快適に過ごすことができますので、
うん、
まあ、もし、まあ、結構高いのでねノイズキャンセリングヘッドホンもし 友達が持っていて使っていいよって言うんでしたらば、一回ね借りて使ってみるといいかもしれない。特に新幹線とかでね一回使ってみるといいかもしれません。でね、今 BOSE のねノイズキャンセリングヘッドホン紹介しましたけども、以前はね BOSE ストアっていうなんか売ってる人がみんなねあの頭反ってて今朝起きてそうですけども、あの BOSE ストアっていう専門店でしかね専売店でしか販売してなかったんですけども、今はね BOSE ストア増えましたし、それからねさっき言ったヨドバシカメラとかね、あのビッグカメラとかそういうところでもねノイズキャンセリングヘッドホン BOSE のものもあるいは他のものも体験できるようになってきましたので、一回ね売り場でも体験してみるといいと思いますよ。でいろんなメーカーがね今出してるんですけども、やっぱりね BOSE とそれからねソニー、この2つがねノイズキャンセリング性能とか音質とかは頭一つ抜きに出てる感じはします、ね、あの今日お話の中でも言いましたけども、気になるのはお値段、でもお高いんでしょうと思いでしょ、これまで言ってきた通りお高いです。特に BOSE のものお高いです、でもね BOSE の場合ね、故障するとね新品交換してくれる。だから和田はね昔昔にね無理して買っておいてよかった。もうね僕それから3代目か4代目くらいになるんですけども、全部ね新品交換で新しいものになってますよ。さすがに無料ではないんですけどね、でもね故障どころかね、例えばヘッドバンドの部分ね、破れちゃったとか、それでもねかなりお安く新品交換してくれます。ずっと昔にねヘッドバンドボロボロになっちゃって、で困ったなと思いながらねアメリカ行ったことがあったんですよ、でそのボロボロになってるヘッドバンドのクワイエットコンフォート2ノイズキャンセリングヘッドホン持ってね旅先のアメリカのBOSE ショップに入ったんですね、でボロボロになっちゃって長いこと使ってるからって言ったら、じゃあ50ドルで新品にしてやるよって言われて、50ドルですからね5000円、その当時はね為替レートも良かったので4000円とか4500円とかで数万円する新型のクワイエットコンフォートを渡してくれて、で、あの僕知らなかったのでいやいやいや違う違う違う違うって言ったんですけども、いやいいんだぜ古いなんかもうないもんって言われて、最新式のしかないんだよって言われて交換してもらいました。
へ
え。どうやらこれがね BOSE の標準対応らしくって、日本でもね同じような対応してくれますので、一旦清水の舞台から飛び降りるつもりで、清水ジャンプのつもりで、BOSE の製品買うと、その後はね5000円くらいで常に新品です。
で型がどんどん新しくなって、
新しくなります。
そういうことですよね。すげえな。
さあさあさあ、そういうわけでお二方、
はい、
下平さんはもうノイズキャンセリングイヤホンを持ってらっしゃる、で和田はもう長いことノイズキャンセリングヘッドホンを使ってる、岩田さんはまだ持ってない。
持ってないです。
羨ましい。あのね
この体験がねこれからできますから。
そうなの、あのはぁっていう衝撃をね今から味わえるから。下平さんショック受けませんでした、スイッチ入れた瞬間。
びっくりしました。
あの目が悪い、僕も目悪いんですけども、初めてメガネかけたみたいな衝撃。
僕も目が悪いんでそこはわかります。
あの衝撃をね音で味わえますよ。
楽しみになっちゃう。
ただねこれ言っていいのかどうかわかりませんけども、オーディオマニアの人に言わせるとノイズキャンセリングヘッドホンなんか音質良くないよっておっしゃいます、それはわかる、それはわかるけど、うるさい電車の中とかでノイズなしで聞けるから、その点ではねとってもいい音だとは思います、またね以前にも第44回でお話ししましたけども、ヘッドホンってね沼が深いから。スピーカーとかねオーディオ機器っていうのはね、ビジュアル機器も含めてね沼が深いから、僕らはその沼の周辺をうろうろうろうろしてるだけで十分ですので、ノイズキャンセリングヘッドホンで和田は十分です。じゃあ岩田さんはもう 今月中にはお買い求めになる。
お買い求めは分かんないですけど、ちょっと明日行ってみようかなと思います。
おー、うっかり買ってしまう可能性が高いですよ。あとね、別にそんなに高いの買わなくても十分ですから。
あー、いい。
あの飛行機とかね、電車乗るときとか、あ、車の運転中はね、ダメですよ、やっちゃ。
あー、それはもちろんです。
法令的にどうなのか分かんないけども、やっぱり、いろんな音ちゃんと聞けてないとね、危ないなと思いますので、そこはご注意いただいて、あとね、歩行中ね。あと自転車乗ってるときはダメですよ。
うん、
その辺気をつけながら使っていただくと、とってもね、こういい音で、
うん、
外でも音楽聴くことができますので、おすすめいたします。じゃあ、岩田さん、あの、はい、感想を。まあ、番組で喋るかどうか分かりませんけども、うっかり買っちゃったらもちろんそれは取り上げますよ。
うん、うん。
ね。じゃあ、それを楽しみにしておりますので、リスナーの皆さんの中でも、こんなノイズキャンセリングヘッドホンを使ってますとか、
うん、
こんな音対策をしてますとか、
うん、
沼にどっぷりハマってますとかね。そういうのを押してください。じゃあそういったのも含めまして、メールアドレス等を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。こちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
こうやってね、喋ったり、あるいは下平さんの告知を聞きながらね、
うん。
いろんなことを思い出しちゃった。あのね、別に音楽再生しなくてもいい。ノイズキャンセリングヘッドホンで。
あ、
そう、あのね、周囲の音が消えるので集中して仕事したいとかね、なんか作業したいっていう時ね、はいはい、とってもいいですよ。
うん、
本当に集中できる。
うん、
あ、そういう意味ではね、デジタル耳栓っていうのも今あるんですよね。
へー、
あの音楽を聞くんじゃないんだけども、本当に耳栓のデジタル版、うん、ノイズキャンセリングヘッドホンのノイズキャンセリングの部分だけ取り出したやつ、しかも強烈に、
はいはい、あの、うん、医療用とかでもありますよね。
そうそうそう、あの聴覚過敏とかって言ってね、ちょっとした音がとても耳に刺さっちゃうとか、あの過敏に反応しちゃうんだっていう人用にね、そういうのもありますので、
うん、
まあ、そういうのもね、理解が進んで、なんかヘッドホンして音楽聞いてやがんなこの野郎とかっていう風に見られないようになっていくといいな、なんてことも聞きながら思いましたよ。う
ん、お前なんかそれ用のステッカーを作った人を見かけましたよ。
へー、
うん、苦手なことがあるので耳栓をしていますみたいな。
そういうのをね、いっぱいあったりしますのでね、
はい、
いろんなものが、そういう技術とかがね、そういう風に利用できる世の中になっていくといいな、なんて、
うん、
ちょっといい人風のことを言ってみたぞ。じゃあもう恥ずかしいから今週はここまでおしまい。それではそんな居酒店、そろそろ閉店のお時間となりました。そんな居酒店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。